こんにちは。
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 はい、今日大勢ですわ。
男ばっかりですね。
ちょっとね、声で判別は大体つくと思うんですけど、はい、私、ケンタロスと、
ピチカートミルクです。
はい、アニです。
ポメスケドンです。
はい、パンタンです。
はい。今日はちょっと大勢でお送りします。まあ、本編はですね、ちょっと、これの後に、スタートしてからお話ししますけれども、どうしても今日は大人数必要な回だと思いまして、はい、今日はもうオープニングから5人登場していただきました。うん、はい。オープニングところなんですけど、
はいはい。
今日、まあ、実は昼間、ね、収録珍しくしてるんですけどね。いや、昨日ね、うんうん、シーズンファイナルのスキー行ってまいりましたわ。
なんか楽しまれてたようですね。うん、
当日のツイート見ていただいた方には、あの雰囲気は分かったかと思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっとね、近場じゃなくて、ね、蔵王温泉スキー場まで。
おお、いいですね。
まあ、金はかかるんですけどね。
ああ、そうなんですか。
チケット代がね、いつもの 1.5 倍ぐらいするんで。
へ
ぇ、ただまあ、リフトも当然なんですけど、その、ロープウェイとかゴンドラとかってあって、うんうんうん、でこいつが実は回数券換算で 2枚とか3枚とか必要なんですよ。
ああ。
なので、都合ね、30回から40回のリフト乗ってきたんじゃないかな。
そんなに。
すごいですね、それ。
うん。
はあ、その辺の設備もしっかりしてるんですね、多分。
まあもう本当、まさにスキー場というよりはスキーリゾートって感じで。
はあ。
ですわ。
うん、なるほど。
いや、でね、いや、まあね、うちのその、息子と、で、息子の友達のお父さんと、4人で行ってきたんですね。で、まあ、我々その、父ちゃん組はですね、まあ、ちなみに、その彼のお父さんも、私よりちょっと上の世代ぐらいなんですけど、まあ、まあ、うまいんですよ。私も含めて。うん、なんで、まあその中学生二人がですね、まあもう体力の限りあるんですよ。
でしょうね。
もうそれにまあ、もう朝から夕方までずっといまして、まあくたくたになって帰ってきまして、で、帰ってきて天の日ですわ。しんどかったっす。うん、自分でもで、夜飯食った後もどうしても30分くらい寝ましてね。そのおかげで復活してなんとか、ドラクエインして、ちょっと迷宮行ったりなんだりはして、それで、ね、天の日はクリアしたんですけど、今朝日曜日ですよ。ね、朝起きれる、いつもの習慣があるじゃないですか。ピチカさんご存知だと思うんですよ。うんうん、朝俺インするんですよ。
そうですね。僕入った瞬間、ゆりなさんアウトしてってましたね。
ああ、ちょうどそうでしたか？
すれ違いでしたね。
なんとか起きましたね、でもね。
はいはいはい、はい。
これやらんともう全部予定来るんでね、今日収録もあるしね。なので、もうなんとかそれはスケジューリング合わせてですね、来ましたが。まあでもね、実はまあスキーに行ったっていうのはあるんですけど、皆さんって例えば遊びに行ったり、旅行に行ったり、うんうん、で、まあ、存じ上げる限り皆さん40代近いもしくは40代超えてるじゃないですか。
はいはいはい。うん、
はいはい。
俺ね、まあ、要は今回もリフト券っていうのがかかってるわけなんですけど、費用をかけるということに対して、損をしたくないとも言う意識が働くのもあるんですよ。
はいはいはい。
なので、もう体力の限り遊んでくる。
うん、
例えば遊園地とか行っても、やっぱほら、お父さん、おじいちゃんってなるとかになっちゃうとね、もう俺もう待ってるわーってなるじゃないですか。
はいはい。
あれをしたくないんですもん、うんうん、俺。行った限りにはもう全力で遊んでくるっていうのはもうモットーなので、私は。はい、例えば、遠方に行ったとしても、帰りの車の、で、運転に使う体力ってやっぱ必要じゃないですか。遠距離だとしたらね、うんうんうん。そういうのもあんまり考えんと遊ぶんですよね。皆さんどうですかね？
ああ、僕はもう、回数券でよかったやんっていつもなりますね。もう10本も滑られへんぐらいで、いつも、うん、もうええわってなります。
ああ、なります？休憩とかの方が多い感じ。うん、
そうそう。一回休憩するともう立ち上がれない
じゃん。だ、それはわかります、それはわかる。
そうね。僕は大体、その、ナイターといいますか、夜から朝まで滑って、あとはチケット売って帰るみたいな感じですから。
売って帰る。ああ、なるほど。そういうのもありますよね。
は
い、遊園地とかもそうです、やっぱ。
遊園地はもう、行った記憶がないぐらいですね。
あ、そうですか。うん。いや、あのね、いや、まあ、このね、体力の限りっていうのも、正直もうさすがに限界もある年齢にも来たので、なんですが、はい、やっぱどうしても行った限りにはもう昨日なんかを見ててもね、もうクタクタになるまで、
うん。僕はやっぱ無理はしないっていうのはやっぱ頭にありますね。
ありますよ、そりゃ。だって、昨日なんかもね、やっぱもうシーズン終わりに近づいて、もう、雪面がアイスバーンだったりするんですよ。
はい、はい。
もうね、思いがけずビューって滑ったりするんですよ。で、あ、怪我したらいかんなっていう意識の方がやっぱ働きますしね。ちょっとしたギャップとかでもね、いつもならバンバン行くかったのに、若かった頃は、こけようがなんだろうね。でも、もうやっぱ止まろうっていう意識の方が働いちゃいますもんね。
そう、ちょっとやっぱ臆病になりますよね。
臆病になりますわ。だからね、オリンピック直後でね、なんか、飛んでみると気持ちよさそうだななんて思ったりもするんですけど、あんな無茶はしたらあかんです。
それはちょっとやりすぎですね。
でもまあね、まあ同じようにね、この、オンラインゲームって、まあほら、月額をかけるという部分。
はいはい、はい。
あったり、まあもちろんそら、ゲームにお金をかけるという意味ではソフト一本買うとか、ないしは例えば最近ですと、その、いわゆる、スマホのゲームで課金をするということ。
はい。
これに対してそれを楽しんでいるというふうにもう当然捉えるんですが、その楽しみ方って人それぞれだっていうことはあるんですよ。
そうですね。そのもったいない人も多いですね。ね、うん。月額が、うん、月額がそんなにやらんのにみたいな感じで。
そうそうそう。その辺の形っていうのが人それぞれな気がするんですよ。
はいはいはい。
なので、今日ね、実は本編でそういった話を今日したいなって。っていうところもあって、その皆様なりの楽しみ方、もう値段分目いっぱい遊ぶんだっていうところの考え方っていうのをちょっと考えたいなと思って、今日オープニングに昨日の話を絡めて、ちょっと持ってきました。
はい。
というわけで、はい、あとは本編でゆっくりお話ししましょう。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第168回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてサブパーソナリティの皆様、こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。
はい。改めて、大勢ですが、今日はよろしくお願いしたいなと思っています。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
今日はですね、この大人数何をするかっていうのですね、今日はね、ディスカッション会をお送りいたします。
はい、はい、はい。
で、これを、なんで今日この招集をしたかっていう、ちょっといきさつをね、まあ、リスナーさんにもちょっと話しておきたいんですが、先日ちょっとドラクエ10プレイヤー、プレイしているときに、うちの、いわゆる、ドアラジマネージャーの、川又さんと、プレイしてたんでしたけど、
はいはい。
その時に、ボス、ちょっと、いろいろ言っている中で、俺、キラークリムゾンやったことねえんだよねって話をしたんですよ。
うん。
で、まあ、いわゆる、言わずと知られた強敵コンテンツですわ。 で、これに対して、行くのに、どういう構成で行ったらいいのかっていうのを、もう話したときに、
はいはいはい。
私倒したんだけど、一回その、パラディン4人で倒したって言うんですよ。
はいはい。
いやいや、でもね、うん、それは、極端すぎないかって私が言ったんですね。
ええ。
実際、パラ4って、どないすんねん、蘇生は、みたいな話とかにもなってくるし、まあ、ベホイミこそあるけどね、っていう、とかね、いう話で、ええ、守りゃいいってもんじゃないよねっていうのがまず頭にあったりとかする。うん、で、でも、倒す、で、結局その後別の構成で行ってみたところも、正直言うと、ケチョンケチョンに負けたんですよ。
はいはいはい。
やってみると、やはり確かに強い。ならば、どうしたらいいのかっていう話をしたんですが、うん、パラディンは、もう、誰しもできると思うなよって話をして、やっぱり実は、少々言い合いになったんですね。
はいはい。
で、いわゆる、ボスコンテンツを倒しに行くときの、鉄板構成というもの。
うん。
それって、そんなに大事なんかいと、
うん。
うん。そういう話になったんですよ。で、実際やっぱり、鎌田さんたちに聞くと、はいはい、一度倒してるんだけど、もう鉄板でしかやったことがないみたいな、いうような話とかも、やっぱりちらほら聞こえてくるんですね。
うん。
それは もちろん、気楽に限らずですわ。ボスコインにしても、そういったものに関して、そういう風な構成でしか行ったことがないんだ。うん、でも、今のドラゴンクエスト10っていうのは、かなりいろんな遊び方ができるっていう風に、ずっとこのドアラジでも喋ってきましたから。
はいはいはい。
うんうんうん、
この、実は鉄板構成論というものについて、ちょっとディスカッションをしてみたいなと。
うん、
いうことで。うんうん、若干バトル気味になるかもしれないね、うん、まさに。
はいはいはい。
というわけで今日をこの5人でお送りしたいと思っております。
なるほど。
はい。ので、まずじゃあちょっととりあえずこのまま本編突入いたしますので、今日は、はい、皆様よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。は
い、お願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。ね、今日ね、この5人を、
はいはい。
二分します。
お
う。うん。で、まず、ガチ勢というか、バトルクロート勢として、はい、今日はそのパンタンさんとポメスケドンさん、このお二人に、
あ、
来てもらいました。
あ、僕そっちじゃないですね。
はい。
ああ。恐ろしい人ですね、あと
は
ね。
はいはい。
まさかここで来ると思いませんでした。
あ、すいません。
でもって、私とピッチカートさんも、は、そちら側によらず。
はい。
逆に、どうしてもそれでいかんとならんのかいというスタンスで、このトークバトルに臨みたいと思います。
はいはいはい。
うん。ピチカさんはね、今までもういろいろね、そういった話も聞こえてきますので。なので、
あえてそちら
側。そちら側で、はい
はい。はい。
で、今日ちょっとニュートラルの立場で、テクニカルアドバイザーでもある、アニさんに、そこの中立の立場として、
うん、
ひょっとしたら強い方に加勢するかもしれませんし、弱い方に加勢してくるかもしれませんし、うん、敵かな味方かな的な感じで、今日は、さばいていただきたいなと思っていますので、ここから先、じゃあ、司会進行を、アニさんの方にお願いしていきたいと思います。
はい。
はい。
わかりました。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。
まず、まあ、前提としてね、言っておきたいのが、まあ、今日はもうディベート形式でね、行きたいと思うんで、鉄板構成であり、鉄板否定構成であり、自分の意見っていうよりも、立場に立ってね、その鉄板を肯定するための、自分の意見を曲げてでもちょっとね、発言をちょっとしていってもらいたいなと思うんで、
うん、
はいはい、ここでこうちょっとバトル的な感じでね、盛り上げたいなと思いますんで、
はい、
まず、鉄板構成に考えるにあたって、こう、敵は何かというところ、うん、から話したいんですけど、
うん、
はいはい、
うん、まあ まず一般的に考えられるのはコインボスじゃないですか。
うんうん。
はい。
うんうん。うん。だからこの時点で言うと、まあ、まず、強敵なんで、コインボス、実装当時、もしくは実装からしばらく経ってのコインボスをちょっと、うんうん、題材に考えてみたいんですけど、
うん、
はい。
ケントロさん、どの敵を考えます？
例えば、今の話。例えば今の想定するんですか？
うん。
例えば、
うん。
ちなみに俺倒したことがない敵いるんですよ。うんう
ん、はいはいはい、
はいはい、
実はスーパーキラーマシンがそうなんですね。
うん、なるほど。
はいはい、全部手にぶっ込みですよ、これ。これ手に入れてしまったら
ば。ありがちですね。
うん。まあ、あいつかけらにしてきますけどね。スーパーキラーマシンなんかは、なんか、やったことはあるんですよ。サポートでも、肉入りでもやったことがあるんですけど、これどないせっちゅねんっていう、確かに、思惑はあります。なおさら、サポートでできんのかいとかって思ったりもします。他にも、例えばね、最近だと、ちょっと実は苦手意識持ってるのは、俺、スライダークなんですよ。
はいはい。
やり方さえ覚えれば、負けることはないなと思う反面、なかなか実はそこまでたどり着けるかななんて思ったりもします。逆に、すごくこう、あ、こいつだったらいけるなっていうようなことを思い始めてきてるのが、例えば、最近だとスライムジェネラル。とか、ひょっとしたら、呪明将軍あたりもいけるんじゃねってすら思ってます。
はいはいはい。
実装は一番新しいですけどね。
うん。
なんですけど、やっぱり、その苦手意識みたいなものが、芽生えてる相手っていうのもいないくはないですよね。
なるほど。じゃあ、ここで、まあ、わかりやすいところで言うと、スライダークだと思うんですけど、
うん。
スライダークの鉄板って言うと、パンタンさん、大体こんな感じって言うと、どんなんになります？
実装初日を想定した鉄板で言ってもいいですかね。うん、
はいはい。
おそらく、戦士、賢者、あとバイキルトの職が、鉄板かなと思ってます。
ですね。
うん。
うん。ここで、その、要は、賢者をね、入れるかとか、戦士が2枚いるのかとか、その辺だと思うんですよね。まあ、鉄板構成に聞いてみたいんですけど、その鉄板必要論に聞いてみたいんですけど。
はいはい。
はい。
まず、この、なぜ欲したら、その、賢者が必要なのか。僧侶がなぜいらないのか、
はいはい、
その辺ちょっと聞いてみたいんですけど、そしたらポメスケドンさん、ちょっとその辺ちょっと教えてもらっていいですか。
はい、僧侶じゃなくて賢者の理由ですよね。
うん、
っていうと、多段攻撃が多いので、僧侶入れて、聖女の守りを入れたとしても、どっちにしろ2発目当たって死んじゃうんで、それだったら、奇跡の雨とか入れといてもらって、それだと生き残ったりするんで、それで、死ぬのを回避したりとかする方がいいっていうところから、賢者っていう選択になってますよね、スライダークは。
そうですね。はい。
じゃあ、この場合ね、そしたら、パーティーを組んだ場合ね。
はい。
賢者ができる人がいないってなった場合、
はい。
その場合、まあまあ、まあ、多分お二人やったらね、もう賢者なしで行く方法考えると思いますけど、今、鉄板の立場に立った場合ね、
はい。
やっぱどうしても、その賢者を入れた方が勝率が上がるというわけじゃないですか。
そうですね。
ほんなら、誰か、転職、振り直ししてでも、行った方がいいっていう立場に立ってほしいんですけど、
はいはい、
はいうん、はい。
そしたら、話がちょっとあれやな。俺もガチガチに行き過ぎてるな。そしたら、ここで、その、ケンタロウさんに聞いてみたいんですけど、うん。その、鉄板構成じゃない、
うん、
立場で言うと、どういう構成で行きたいかってい いうのを、その場で考えたいということですよね。
今、鉄板構成が、俺の場合、悪いとは言わないんですよ。
はいはいはい。
うん。ただ、その、じゃあ、今の4枚に対して、どれを出せるよ のよねっていう風に、ね、考えたときに、
うん、
当てはまらない場合なんですよ。まあ今のスライダークだったら俺戦士もなんとかできるし、
うん、
まあ売機職って言ったら旅芸人だと範囲回復もっていうことを考えて蘇生もって考えると、まあ、うんうん、旅芸で出せばいいかなと思うんですけど、例えば今の話、賢者は、
うん、
ちょっとって思うんですよね。
同じようで、組んだときに、
うん、
シカさん、これできますって言われたときが僕一番嫌なんですよ。
わかりますわ、わかります。
なるほど、ね。
僕はこれできとんですけども、という感じですね。なぜそこで、これできるかって聞いてくるのですっていう感じなんですよ。
うんうんうんうん。
そこは、パンダさん、どうですか？この、ピッチカードさんみたいな人が来たときに、
はい、はい。はい。
どうします？
うん、自分の普通のプレイだったら、なんとかして勝たそうと思いますけど、
はい。
あくまで鉄板側の立場から言わせてもらうとですね、
はい。
まず、何をしに参加をしに来てるのかってところになるんですね。
おお、うん、
はい。コインボスが、まあ、最新、あ、まあ、ちょっとスライダークの話にすると、スライダークのコインが実装された、例えば初日、
うん、
まあ、皆さん頑張って、グレンの福引きを引いて、コインを当てられるとかすると思うんですよ。
うん、
はいはい。
で、まあ、そこで、売っちゃう人も中にはいると思うんですけれど、
うん、
はい、少なくともコインボスにチャレンジするっていうことは、スライダークの、アクセサリーが欲しくて戦うと思うんですね。
うん。
うん、となると、勝たないことには手に入らないわけですよ。
かけらでも、現品でも、ね。
かけらでも、はい、現物にしても。うん、となると、勝率というより、まあ、まず負けれないんですね。
負けたくないという気持ち
が働く。負けたくないという気持ちが働くと思います。で、そうなってくると、鉄板構成っていうのは、実は一番安全な構成だったりするんですよ。
うん、
死なない、失敗しないですね。さっき自分は戦士2枚、バイキー、賢者って言いましたけど、
うん、
個人的なことを言うと、魔物に魔戦、賢者で行きたいんですよ。
うん、
これは、初日じゃないです。もうちょっと落ち着いて、もう攻略パターンが確立してからの、まあ、いわゆる最速構成みたいな感じになると思う。
ま、回数を回すための構成としての。
そうですね、
うん。
新たな鉄板みたいな感じだと思うんですけれど、うん、ただこれは初日にはなされてなかったと思うので、
うん、
やはり目的がアクセサリーを取りたい。まあ、せめて欠片はもらいたい。まあ、つまり負けたくないってとこですね。
で、やっぱりさっきの戦士2枚っていうのは、うん、深夜刃砕きを入れ続けて、はい、非ダメージをだいぶ抑え、
気味にし
てっていうことを続けたいということですよね。
はい、続けたいし、あと、うん、まあ、深夜爆砕きはちょっと最近弱体化は食らったにしても、
うん、
まあ、今なお、ダメージ軽減にもなりますし、あと、まあ、戦士イコール両手剣っていうイメージはあるかもしれないですけど、うん、片手剣と縦装備の剣士の会心狙いのダメージはかなり侮れないんですね。
うん、
で、さらに、武器のパリーと、あと、盾ガードですね。
うん、
これが、戦士の硬さも相まって、生存率は恐ろしく高いんですよ。
うん、
で、そこに、うん、まあ、バイキルトの職、まあ、さっきね、ケンタロウさん旅芸人も言われましたけど、現状で言ったら、まあ、魔法戦士もいますし、うん、扇を持った
扇持ちでもいいよね。
うん、ですね。まあ、天地とかも入れますし、
うん、
まあ、そういう、割と幅も持たせれてはいるので、ガチガチの鉄板かというと、スライダークの構成に関して言うと、割と幅はあるかなとは思うんですよ。
うん。
で、あとは、食とか何ができないからっていうんじゃなくって、どっちかっていうと、その動きを覚えてもらいたいってところもあるんですよ。
うん。うん。
スライダークで言うとですね、一撃死する攻撃が割とあるので、
うん。
うん。 それをいかにかわしていくかっていうところが、やっぱり勝率を上げる目的になってくると思うんですね。だからそこで、私はこれでいきたいんですけど、ってなってくると、ちょっとゴールのぼやけが発生してしまうので、そういう意味では、ちょっと鉄板構成からは外れますねっていう話になってくるんじゃないかと思います。
なるほどね。
そうです。それはやる気満々で行った時ですよね。
もう、そうです、そうです。
アイテムとか欲しいという自分の気持ちがあっていうので。
そうですね。
うん、兄さん含め、パンダさん、ポメさんの3人っていうのは、例えば、はい、コインボス実装された時っていうのは、
はい、
まあ、先ほどパンダさん言ったように、はい、福引きまず行きますわ。
うん、
溜まってるものを引きに行きますよね。
はい。
まあ、例えばじゃあ1000枚引いて。
うん。
まあ、あんまり当たらんすわ。
ね、まあまあ、そうですね。
確率も、
3枚、4枚出れば、御の字がないぐらいで引くじゃないですか。
うんですね。
でも実際、それでは、現物が1個出るか出ないか。じゃないですか。で、
うん、
お約束で、これはね。
はい。
ボス実装時っていうのは、もうやっぱそれでバザーが、その、コインの値段っていうのが、高騰したり。
はいはいはい。
なりますね。はい。
実は、取ってみたら大したことなかったっつって、いきなり暴落したりっていうことも。
そうですね。
これはありますけれど。
はい。
うん。3人って、いわゆるコインボスって、買ってまで行きます？
あ、基本的には、お誘いがあれば買っていきます。
お
ぉ。まあ、持ち寄りだっつってね。
持ち寄りで、はい、合わせますよっていう感じで、自分の手持ちが足りなければ、当然買っていきます。
ということで、初日に引いて、当たったら、もうそれは、挑みに行くというスタンスなんですよね。
そうですね、バザーに流すっていう選択肢は自分にはないですね。
ポメさんも。
はい、そうですね、僕もパンダさんと全く同じですね。
ああ、もう僕は、ここが稼ぎ時だと思ってますからね。
いや、それはそれでいいと思います。
うん、うん。僕は基本的には売るんですけど、その1枚2枚置いてて、その行こうかって誘われたら行きたいっていうぐらいの感じですね。
あ、
うん、行きたい気持ちはあるけど、その回してどんどんその先々やりたいなっていうほどでもない感じです
わ。それってあれはひょっとしてかなりプレイスタイル変わってきた部分はあるんですか？
いや、もともと、やっぱりお金に変えたい方がでかかったですね。その最初からどんどん行きたいって感じではなかったです。
ポメさんもパンダさんも、だからそういうふうな、まあ、お誘いもあるんでしょうけど、
はい、はい。
初日にアクセ完成させたいタイプなんですか？
初日はちょっと無理かもしれないですけど、早い段階での完成は、できれば目指しますね。
ああ。まあ、だから、そこら辺のその、やっぱ、プレイスタイルの差っていうのが、それぞれ出てくると思うんですよね。
うんうん、そうですね、うんうん。
ちょっと前までね、コインボスがエンドコンテンツだったんですよ。
確かにね。うん、それはありました
わ。
だから、一番のみんな、熱くなるところだったんで、
うん、
行く人も多かったんで、
うん、
その流れに乗って行っとこうっていう感じで、だいぶ行ってた分もあるんですけど、
うんうんうん
うん、もう今はやっぱり、アクセを集めるための手段でしかないんで。
確かにね。
コインボスっていうのは。だから。
ですね、
う
ん。
そうですね。
うん。今僕はそこまで熱く並んでもいいかなぐらいの気にはなってます。
いずれ作れるよねぐらいの気持ちのところはあるんですね。
うん、今の、ライト層、中級層が、その辺に行けるようになった時に一緒に行ける、一緒に完成できたらいいかなぐらいの気持ちではいます。
多分ピッチカートさんとか俺なんか一緒だと思うんですけど、福引きは確かに引くんですよ。溜まったり、溜まったりとか、当然、実装当日ぐらいには、やっぱり当たったら、うん、流せればいいかなぐらいもあるので、うん、なんですけど、やっぱり、まあ、コインだから、取っとく部分がありますよね。
じゃ
あ、まあ、それこそ昨日なんですけど、天の日とかで、カードをもらった時なんですよ、問題は。
制限時間ありますからね、
うんうんうん、
だからこの時にどうしたのかしらって思うところで、まあ、それこそ期限があるわけなんで、
はいはいはい、
やりたいと思う、
うん、
しかしだというところですよ、うん
うん
うんうん、
本当にそれこそサポート仲間で行けるならそれに越したことないなぐらいの気持ちなんですね、
ええ
ー、
となるとでも やる限りにはさっきのパンダさんの気持ちと一緒なんですね。
うんうんうん、
勝ちたいわけですよ。
そうですね。
うんうん、僕まだ下見でいきますね。
あー
カードは。
あ、ですか。
練習札で。
いや、原本で。
あ、そうですね。練習札を使った。
で、うんうん、練習札使いましょう。
どの道も、期限過ぎるんだったら、まあ、使っちゃおうかなっていう感じで。
ああ、いきなり本番を狙う感じなんですね。う
ん、まあ、あ、こんな感じか、みたいな感じですね。
ああ、なるほど。
あの、俺がまあ、2回目だったら、そうそう、わあ、やっぱりこんなんか、みたいな感じで。
例えばですよ。もうちょっと出てくる話かもしれないですけど、さっきのキラークリムゾンなんかは、話に対して、キラークリムゾンなんかは、正直、何をするまでもなく死んでしまうわけです。
まあそうですね。
そうですね。はい。
うん。ただ、コインボスの、今の難易度っていうのが、まあ、絶妙でね。
うん。
あ、黄色まで削ったら、あ、これひょっとしていけんじゃねえかとかって思っちゃうわけですね。
うんうん。
で、その、実はその攻撃の仕方とかっていうのを見極めることもできるから、実はやって楽しいのもコインボスなんですよ。
うん。そうですね。
うんうんうん。
だったら、その後に、その、だったら、この、こういう風な構成でっては言われてるけど、これ、俺、別の職でもいけんじゃねっていう風に、自分なりに崩しちゃい始めるんですよね。
うん、うん、なるほど。
うん。鉄板に対して、この職はこれじゃなくてもいけんじゃねとかって思って、差し替えを始めると、うんうん、途端に勝率が悪くなったりもするんですよ。
うん、そうですね。
うん、
そう、そこですね。それが、鉄板構成の、ある意味合いだと思うんですよ。
うん、
やっぱり何事もまず、倒すっていう経験が大事だと思うんですね。
うん。
うん。一度倒してしまって、じゃあ、ここは、置き換えても違う職でいけるよとか、
うん、
違う武器でもいけるよっていう、その試す幅っていうやつですね。まあ、先ほど言った、その、うん、スライダークの鉄板構成が、もう今は変わってますよっていうところ、そこの置き換えを、もう本番一発目のチャレンジでいきなりやってしまうか、
うん、
一度勝利を得て動きが分かってからアレンジしていくかっていうところが、鉄板構成の、まあ、必要か必要でないかっていうところに持ってこれるのかなと。
なるほどね。ま
あ、ですね、
うんうん。なるほど、なるほど、なるほど。だから、やっぱ、鉄板を知るっていうことは。
うん、そうそう、そこは大事だと思います。
うん、ですね。
その鉄板ってモンスターによって変わるんです？それとももう、大体はこれって決まってるわけなんですか？
あ、明らかにモンスターによって変わります。
うん。
あとは、モンスターによってもですけれど、その時の、まあ、バージョンアップとかでスキルの調整とかされるじゃないですか。職のバランスとか、はいはいはい。あれでも大きく変わりますね。
なるほど。それやっぱりネットとかにバッて出るような感じなんですか？
そこが問題なんですよ。自分もね、本来であれば自分で試したいんですけど、
はい。
情報が早すぎるんですよね。
はいはい。
もう仕事が終わって帰っちゃうと、すでにそれが完成されて、情報として流されてるんで、自分が倒す楽しみかっていうと、少し違うなっていう現状は正直あります。
なるほど。それはネットは見ないにしても、ツイッターとか
見ないにしても、大体そうですね、フレンドさんとか、ルームに参加しているところの方とかから、うん、さあ行きましょうって、初日誘ってくれたりするんですけど、うんもうその時点でもう情報がもうかなり氾濫している状態なんですね。
うん、なるほど。
ですね。まあだから今フレンドがね増えてきたりチームもうちのチームなんかでかくなってきていっぱい人いますけど、
うん
ですね
うん、
昔は結構やっぱ野良じゃないとなかなかエンドコンテンツでいけなかったんですよ。
ですね。
僕のいたチームなんかはね。
うんうんうんうん。
っていうことは鉄板を知ってないと、
うんうん、
誘われないんですよね。
そうですね。
まさにね、チームに関しては、いや、うん、まあ私のケンタロスの所属してるこのチームでも、かつて、あったんですよ。うん、これに行こうぜってなったんですけど、
はいはい。
この職の、この武器でないとダメっていうふうにな、風潮が立ったことがあって、
ああ、
はいはいはい。で、その時に、やっぱり、いや、さっきのまあ、ピチカさんおなじみの片手剣とかっていう話とかになってくると思うんだけど、
はいはいはい。
やっぱり、 それではダメだって言われると、いや、振ったこともないし、例えば、やっぱり一時の爪が必要だとかってあったじゃないですか。ね、今でこそ弱体はしたけど、ね、俺悪いが、本当に盗賊でも、あの、武闘家でも爪持ったことないんですよ。
うん、言われてましたね。
タイガークロー、ライガークラッシュ必要だって言われると、ちょっときついなって思うわけですよね。
その、それになって、その、タイガー、ライガーだけやっとけばいいからとか言われた時にはたまらんですもんね。
いや、もっと違う仕事がって思うわけだよね。なら俺旅芸人でいろんな目、とこに目配って、あの、やって、忙しくてやった方が絶対面白いなと思うしね。
そうですね。
まあ、今でこそね、その、爪で言ってたようなボスは他でも置き換えれるけど、
うん、
その、最初の頃のヒドラとかね、
うん、
やっぱり、ゴールドフィンガーがないとどうしようもないとか、
ですね。
ですよね。
っていうのもあるし、やっぱり敵を知ってないと構成が組めないっていうのもどうしようもあるんですよ、
うんうんうん。
ありますね。
はぁ。
うん、
まあ、それのためのさ、やっぱり実は練習札、コインボスに限って言えばですよ。うん、練習札だったりするので、
そうですね。
やっぱうまく活用しないといけないなと思うし、うんうん、やっぱ動きを見て、買わせるものは買わせるってなってくると、うんうん、まあ、アクションゲームと一緒で面白いんですよね。
そうですね。
それはわかるので、
うん
うん、そこはね、鉄板を大きく、その、私がもうその何、まあ、今回はピッチさんと一緒にこっち側に立ってるけど、
うん、
決して否定するわけじゃないんですよ。
うんうん、
ただ、うん、この職のこの武器限定って言われるのはちょっと違うんじゃねっていうのがやっぱあって。
そうですね。
ちなみに、今この話になったからですけど、武器ってどうですか、武器。武器の、その、
はい、
よし悪しとか、その、例えばですよ。まあ、じゃあさっきの爪の話ですわ。はいはい、爪できませんよと、はいはいはい。
うんうん。
ね、爪できないと。で、斧も俺持てないんですよ。
うんうん。
ああ、いいですね。
となるとですよ。はい、となると、俺、魔物使いって無知しか出せないんですよ。
なるほど。はい。はい、
決して無知、無知が弱体化してるわけではなく、最近はむしろ、その、わずかずつでもダメージアップとか、うん、特殊効果入れられたりとか、うん、そういうこともあって、そうですね、無知も馬鹿にできた武器ではないと思ってるんですけど、
はいはい、はい。
でも、圧倒的に、爪より斧より、
はい。
無知の使用率って低いと思うんですね。
うん、魔物使いでとなると、ちょっと、そうですね、優先度が落ちますでしょ。
そうですね。
そうなった時に、俺はやっぱ魔物出せないなんですよ。なので、この辺のね、その、武器によって、ってのっていうような、その、いわゆる足切りをしてしまうっていう風潮ってないとも限らないと思うんですよ。
そうですね。なくはないと思います。
うん。
こんなこと言ったら本当にピッチさん困るでしょ、実は。
いや、もう何があっても片手しかいかないですけどね。
うんうんうん。そう。いや、でもそんなポリシーは大事だと思うんですよね。うん。個人的には僕はそういうのは嫌いじゃないですし、むしろ好きなんですけれど、そう、ただ、そうですね、鉄板構成を押す立場からすると、
はいはい。
うん、やはりその、勝つことをクリアすることっていうのがどうしても目的になってしまうと、敵が強くなるのを消すであるとか、ね、あと、いかに攻撃を与えてダメージを稼げるかっていうのが必要になってくるわけですよ。
うん、
うん、だから無知は決して僕は弱い武器とは思ってないです。弱い武器では思ってないですけれど、魔物に求められている、行動としてはやっぱり圧倒的な火力っていうのが期待されていると思うので、
はあ、
うん、そこでやはり爪も弱体化したって言われてますけれど、今瞬発力は恐ろしく強いんですよ。
うん
うん、なので単体攻撃だったらやっぱり魔物の爪は今ず抜けてると思いますし、あと範囲攻撃を求めるんであれば、まあ、斧も運営が強くしますって言ったんですけど、やはり依然両手剣の方が強いのが現状ですので、
まあ、アリさんのことばかりではね、今未だに死んでますからね。
そうですね、ちょっと向かってる方向がね、迷走してるような気が個人的にはしますけれど、
うん、
うん、なのでじゃあその一番さっきも言ったようにダメージが稼げるのは何ですか、じゃあ爪ですねになるので、まあ、そうなると、うん、無知よりは爪の方がいいんじゃないのっていうのが鉄板構成の立場の意見ですね。
鉄板構成、うん、鉄板武器。
うん。まあまあ、あくまで立場に立ったらですけどね。
面白いです、うん、まあ、僕のその立場、こっちの立場言いますと、
はい、はい。
それ楽しいんかなとか思ったりするんですよ。
そうですね。そこですね、多分。うん、まあ、これ、行き着くところになっちゃうと思うんですけど、そういう行ける環境があるかないかにちょっと尽きちゃうんですよ。
そうなんですね、
幸い、うんうん、今ね、自分はとっても楽しいドラクエライフを送らせていただいているので、うん、まあ、何かあれば、一緒に行きませんかって誘ってもらえる環境があるから、こういうこと言っていられるんですけれど、
うん、
野良にしか行かない、もしくは、なんとかして一人でどうにかしたいってなってくると、そう、ここが葛藤が生じるんですね。自分のプレイスタイルは崩したくない。うん、でも、助けてもらうにもちょっと難しい。でも、緑玉を出すほど勇気はないっていうような感じになってくると、やっぱりどこかでプレイスタイルが、こう、どういうんですかね、信念を曲げてまでやる必要があるかどうかわからないですけれど、勝つって思う、勝ちたいっていう気持ちが勝るんであれば、うん、ちょっとそういう勉強もしてみるのも必要じゃないかなっていうのは思います。
すっごいわかるんですね。
うん、うんですね。
もちろんそれがまあオンラインゲームの楽しみであるんですけど、
うんうん、
まあ、僕、いろんな中でやっぱりドラクエなんでですね。
そうですね。
うんうん、皆さんがこう、なんかやっぱりこう自分がレベル上げたら楽しめるというような感じで、行きたいプレイスタイルなんですね、やっぱり。
そうですね。そこがですね、やっぱりドラクエたるゆえんが、如実に現れてると思うんですよ。
うん、
まあ、今、コインボスの話をしてるんで、コインボスなんですけれど、当然、最新のものに関しては、そこが出た時点が一番旬なコンテンツになるわけじゃないですか。
うん。
うん、今で言ったら、魚名将軍コインが、まあ、最新なわけで、で、うん、そこに行こうと思うと、ちょっと今バザーの価格、40万から35万ぐらいの間で推移してると思うんですけれど、うん、それを払ってまでそこに行きたいかっていう話ですね。多分そこに価値が見出せる人は行くと思いますし、うん、いやいやもうこんなものはいいよっていう風になって、で、まあ、型落ちって言ったら変ですけれど、先に実装されて、道具屋で買えるコインであるとか、
うん、
あとまあね、迷宮を回っててカードをもらったりとか、あとスペシャル福引きでコインをもらったりっていうのを今行こうと思うと当時の鉄板構成じゃなくても行けるようになってるわけですし、うんうん、ましてや、ね、サポート仲間も連れてでも勝てるように十分なってます、うん、それはもうレベルも上がったこともあれば180スキルが導入されたりとか、あと新しい職がどんどん増えてるんで、
うん、
パッシブスキルが増えてますから底上げが恐ろしくされてるわけですよね。
そうなんですよね、
なので勝ちやすくはどんどんどんどんなっていくわけですよ。
うん。
うん。
で、僕その勝てる時になったら行こうという感覚ですかね。
うん、そうそう、それも大事だと思います。
なんか感じたのはちょっと鉄板構成との話薄れるかもしれないですけど、ピッチカートさんがその実績目的で、スライブジェネラルをサポートで倒したと、
はいはいはい、
いうのを見た時に、だいぶハードルが下がったなって、ピッチさんをベーシックに考えてしまって、
あれですね、僕すごい頑張ったんですよ。何年も負けて、
でもね、ピッチさんだけじゃないんですよ。ユンユンさんですら勝ってるんですよ。っていうことは、かなりハードル下がってるんじゃないって思ったりもするんですね、やっぱ。
はいはいはい。
なので、いや、鉄板の話とちょっとずれるかもしれないけど、やっぱり、うん、やりようによってはっていうことを考えられるのも今のドラゴンクエスト10だったりするので、
そうですね、
その辺の、だから、まあ、要はね、うん、まあ、行くことに対する今度、ハードルの下げ方っていうのが、まあ、運営が例えば、今の話、ボスコインを、値段を下げてきて、店売りにするとか。
そうですね。
だから、もっと言うと、あんたたちもっと、安く済んだから、完成させなさいよ、ぐらいのね。うん、そういう気持ちなんかもこう見て取れるところがあったりとかして。だから、いや、よりも、ものによってはですよ、変な話。じゃあ、アクセ手に入れるんだったらランダムとはいえ、スゴロクでもいいわけじゃないですか。
うん、そうですね、
うん。手に入れる手段というのはボスに限ったことではないっていう選択肢も運営は用意してきてるっていうのがドラクエ10だったりするので
、うんうん。そうですね。
この鉄板構成が当たり前、鉄板構成でないとその強敵に挑むべきではないっていう そのロンがね、
うん、
あまり前に出すぎると、うん、ピチさんみたいなね、
うん、
その、片手バトでしか行きたくないっていう人に、
うん、
その、尻込みをさせてしまうっていう、弊害がどうしても、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
それはかなり大きいと思う、
ね。極論を言うとですよ、
うん、
提案広場ですわ。
うんうんうん、
こんなボスは実装してくれるなっていう人だっているんだからね。これがドラゴンクエストなんですかって。いや、それはお前ドラクエ10で違うもんでしょってもう我々は思ってるから別にいいんですけど、みんな倒せてこそボスじゃないですかっていう人すら出てくるわけですよ。
わからんでもないですけど、そこで発信するのがすごいですね。
もうそうそうそう。ね、喉まで出かけてもそんなことを言うもんではないと俺も思いますけどね。
うん、
さっきの鉄板光線、ちょっとすみません、続くんですけど、装備の方の、武器じゃなくて、その防具の方ですよね。
ああ、いいですね。
はい、あれ、なんか耐性が基本的に100ないといけんとかいう話じゃないですか。
うん、そうですね。耐性は100をお勧めしますね。はい、
もう80とか50とか、僕の部分ではですね、はい、まあ、100% ないしろ、まあ、8割、はい、だからいいじゃないかっていう気持ちもあるんですよ、100の線でもですね。
それはダメですね。はいはい、俺はそれはそちらの方は持てませんね。
うん、あ、そうですか。それはダメですか。
して言うとですね、ええ、以前出させていただいた、中級者会の時にも言ったんですけど、ええ、99% でも 1% かかるんですよ。
でも、その確率ですよね。
これがですね、多分ピチさんには分かると思うんですけど、スーパーロボット対戦の 1% 当たるじゃないですか。
はいはい、はい、
これですわ。
でもですね、外れる時もあるじゃないですか。
そう。で、外れた時に自分が眠ってしまう、麻痺をしてしまう、そうなると、誰に迷惑かかるかっていうと、自分は迷惑かかんないんですね。モニターの前でうろたえてればいいんで。はい、ただ、周りのメンバーがそれをサポートしないといけないんですよ。こうなると、それを回復するのに3ターン使いましたになると、その3ターン分何やってたのになっちゃうんで、これに関してはもう絶対 100% で。
ああ、
ね。それだってね、ピースさん、それに関しては、俺もやっぱり、鉄板側の話を持つわけじゃないんですけど、やっぱり今、それだって、かなりハードル下がってきてますよ。
あ、まあ、もちろんですよ。ええ。
防具で 100% は揃えられなくても、で、今の現状で、よほど、異常攻撃をして、こちらの身動きを封じてくるようなボスっていうのは確かにいるんですけど、
うんうんうん、
複数3つをしてくる敵ってそうそういないんじゃないですか？
もうあんまりいないですね。
そうですね。まあ、コンテンツによってはいますけれど。
例えば、魔食って確かにそうだったと思うんですけど、うん、
はい、
そうですね。魔食ってそんなにしてくるやついないじゃないですか。
うん、今のボスコンテンツとかね。最近は少ないですね。
うんうん、とすると、2つか3つ、普通 の, ボあの体勢を整えとけばいいってなると、うん、指輪とかでカバーできるんですよ。うん、
できますね、はい。
それが多分ドラゴンクエストならではの緩和の仕方だと俺は思ってるので。
あ、そう、うん、今やりやすいんですよね。うん、でちょっと昔の意見で言うと、それを作らんといけんのかっていうので、また尻込みをしちゃうんですよ。
そう、
それを行くためだけのその体勢の装備を作らんといけんのかっていう部分で、
うんうん、
ないかっていう感じになっちゃってたんですよね。
指輪だってうまくすると合成必要ないんじゃないですか。
そうですね。片側の装備で 60% あれば、指輪は無合成で 50% になるので、
これで 100% になるわけでしょ。はい、
そうです、そうです。
ああ、
だから、そうですね、装備で、いい装備を買おう、一生使おうとかなって、ハイブリッド品を買うと高いんですけど、ああ、単体 100% は割と求めやすいんですよ。
前に、ポメさんに僧侶の装備何って聞いた時あったんです
よ。ああ、はい、はい。
あの時に、まさにその、なんですかね、そこまでのものは必要ないよ。例えば、うんうん、こいつだけを防ぐんだったら、革でもいいよ。いう話を、
うん、
川はさすがにっていう、そうそうそう、まあ、せめてルグぐらいだったらいいよって話をしたじゃないですか。
うん、
はい、まさにそういうところが、できると思うので。
ですです。
その応用の仕方じゃないかなとは思いますけどね。
そうですね。
うん。まあ、ここに来て一体さんになっちゃいましたね。
でもまあまあ、それぐらい、だから、どれ、緩和はされてるんだな。実際、例えば、それぐらいだったら、なんぼランダム錬金だっつったって、ゼルメアでも、防衛軍でも多分手に入ると思う。うまくすると。
そうですね。それもそうですし、あと、まあ、今、ちょっとコインボスに限って言ってるんで、 コインボスを倒す目的はさっきも言ったように多分アクセサリーを作って完成させるのが目的だと思うんですよ、
う
んうん、まあ、バトルを楽しむっていうのも中にはいるかもしれないですけれど、
うんうん、
であればですよ、あの変な話、耐性装備だけだったら、あの、まあ、昔からよく言われるユニクロ装備を使ってでそのボス特化だけの装備を作ってもいいわけですわ、
うん、
で、
うん、
そのボスを集中していってで自分が納得したアクセサリーを完成させる頃には当然あの熟練度も100になってます、
うんうん、
それをもう結晶にしてしまっても僕はありだと思ってます。
ああ、なるほどですね。
短期集中でその手を攻略して、うん、いらなかった装備はあの結晶にするっていうのもありですよ。
これもポンメさんに言われたんじゃないかな、うん、あの比較的防御力が、はい、あろうがなかろうがどうせワンパンで殺されるときは殺されるんですよ、はい、
そうですね、
みたいな話をされた
ことなんですよ。
だからそこはあまり気にしなくていいです、その上位装備にこだわらなくてもいいんじゃないですかって言われたことをすごく実は印象的に残ってて、
うん、そうですね、
そして体勢の方がやっぱ重要なんで、
うん、いや僕
取れなくなる方が、
ちょっと僕古い人間なんでやっぱりその数値が高いのがどうしても目いっちゃうんですよ。
そうそう、うん、そこをねどうトレードオフするかですね。
あ、なまあこれね、あのピザの側に立ってみるとその鉄板と一緒でね、
ええ、
そのどこどこのボス行こうかってなった時に、ええ、この体勢が必要、ほんなんのその時点で持ってなかったら。入れないのかっていう。
そ
こが、その、鉄板構成と被るとこやと思うんですよ。
うん。
はい、うん。どうしても、その、まあ、普段から持っときよって話やけど、持ってない場合に足切りされてしまう。
うん。
うん、これが、その、ね、ライト層になかなかエンドコンテンツに足を運びにくくさせる目的、原因になってるかもしれないっていうことで、
うん、そうですね、うんうん、
これをそのじゃあその眠り体制を持ってないと、
うん、
ほんならそれはそのなんとかして100にすればいいんやけどその時点でできないならそのみんなにねこれを持ってないですって言ってなんとかカバーしてくださいっていうことによってみんなでカバーできるようにになるんじゃないかと。
そうです、そうです、そうです。
うんうん、
こういうこと言いたかったんですよね。
そうです。僕は寝ますよっていう記念で言いますから。
なるほど、なるほど。
だから、たらいの人来てくださいねっていう。
そうです。
だから、ピジさんの言いたい、60% 寝ないっていうのは、100% 寝ないんじゃないですよ。10回やられたら、6回防ぎますよっていうことを言いたい、
ね。そうです。その辺のプラスで見てほしいですね。60% もあるんですよ。すごいでしょ。
すごいでしょって。40% はみんなでカバーっていう。
それ誤差です、みんなが。
鉄板にはならないけど、100% 寝ないわけじゃないけど、そこはちょっとハンデとして、ね、
うん、
あとはみんなの、ね、頑張りを期待しましょう。
そうなりますね。
いいです。そうですよ。もう完全に僕の言いたかったことは。
うん。うん、あ、でもね、そう、その発言をしてもらえる、もらえないは大きく違います。
ですよね。
うん、そのね、所定のこちらの、まあ、例えば自分が僧侶をするなり、あとまあ弓を持っていて、弓ポンをするなりっていう行動が変わってくるんで、宣言してもらえる人は僕はいいと思います。
うん、ね、バトルコマンドの並び替えだって変わりますよね、それでね。
そうですね、うん。
ツッコミもっと前に持ってこないと、これ起きないでかもしれないと思うと、そうなりますしね。
まあ、あとはそのね、キラキラポンを撒いた方がいい敵も当然いるので、
うん、
そこの撒く順番とかを決める目安には確実になるんですよね。
ですよね。こいつ先に眠っちゃ困るからっていうことになりますからね。うん、
ですです。はい。
なるほどね。
ですね。だからといって、その、体勢をね、揃えなくていい、その、っていうわけじゃなくて、常にね、体勢を揃えるように努力はした方がいいけど、持ってないからいけないってわけじゃないっていうことですね。
うんうんうん、そうですね。
そうですね。
うん、
もちろんこれは知っとる人だったら全然いけるんですけど、ノラだったらまあ完全にアウトなのは分かってますから。
うん、はいはいはいはい、
うんうん。そうなんですよ。ノラは厳しいんですよ。
まあでもね、
そういうところは、
うんうん、この辺がやっぱり、その、やっぱりビギナーから、一歩足を伸ばして、中級者ないしはもう本当に、このバトルが面白くてドラゴンクエスト10がやめられないっていうところに足を踏み入れるかどうかって、ここら辺で変わってくるんでね。
うん。そうですね。
まあ、その自分のレベルに合わせてなんですけど。
うん。うん。うん。
兄さん、ちょっとね、次の話題行きたいんですけど。
あ、はいはい。
冒頭で話した。
うん。
いわゆる、もっとエンドコンテンツの話。
はいはい。
の話、ちょっと、振ってみ、いただきたいんですけど。
ああ、もっとエンドコンテンツというと、まあ、今で言うと、常闇ですかね。
常闇ね。
うんうん。
うん。とか、まあ、最初に出たキラクリとか、
うん
うん。うん
もう一つ上のイーギュアみたいなのもいますけど、
うん、
もうこの辺、まあ、常闇はね、まだ1から4まであるから、その1の場合はもうちょっと緩いと思うけど、
うん、
キラクリイーギュアに関しては、結構未だに鉄板っていうのは、
うん、
かなり大きな割合を占めてると思うんですけど、
さっきの、そのパラ4っていう構成、
うんはい、
俺から言わせると異常ですもん、もはや。
ああ。
言ったら裏技的なもんです
ね。そうそうそう。
そこですね。そうそう。
8回逃げるしてるみたいなもんじゃないですか。
まあ、はめ技みたいなもんですか。
まあそうですね。まあシステムの盲点というか、まあパラの特性をうまく使ってなので。
それは実際攻略ではあると思うんです。うん
そう攻略法としてはすごいと思います。
だからさっき冒頭に言ったようにね、うん、誰しもパラディンできると思うなよって話なんですよ。
うん、
でここで必ず考えられてくる話っていうのがさっきの足切りっていう話なんですよね。
はい。
振り直しをみんなするのかいって話なんですよ。
うん。
それ確かに一番最初の冒頭のその川又さんの話っていうのが振ったときに。やっぱり、キラークリムゾンを倒しに行きましょうっていう風潮になってるわけですよ。ならば、パラディンをやって、槍を持ってっていうところまで、
はい、
やってるわけじゃないですか。
そうですね。
わかります、うん。倒したいんだから。
うん、
でも、例えばさっきの武器問題の時に、槍ってやっぱ俺やったことないんですよ。偶然、アストルティア防衛軍で手に入れた槍を持ってるだけで、スキルなんて振ったことないですね。はい、
うん。
その時に、槍をやりなさい。なんだこの、なんか、ギャグみたいな。槍をやりなさいって言われても、ちょっと違うよねって思ったりするんですね。
なるほど。
そんなに難しいことじゃないとは思いますけど、確かに。
うん。これに関して言うとですね、そう。触ったことがないものって知らないじゃないですか。
うん。
そう。だから知らない中で、それは一体どういうことなのっていう疑問がこう重なっていって、なんでそこまでする必要があるのになってるような気がするんですね。
うん。
うん。さっき言われたように、うん、キラークリムゾンを倒すために、じゃあそれがために振り直しをしなきゃいけないのか、うん、これは鉄板構成の立場から言うとした方がいいと思うんですよ。
うん。
で、ただですね、槍は変な話をすると、竹槍でもいけるんですよ、これ。
うん、
どういうかというと、そう
スキルが大切なんでしょ、多分。
そう、そういうことなんですね。うん、槍スキルで、その攻撃力に依存しているものが主戦力にならないんですね。
うん、
ジゴスパークとかを使って、うん、範囲でダメージを与えていって、まとめて倒すっていうのが、その、まあ、攻略法の一つになってくるんですよ。キラークリムゾンの場合に関して言うとですけれど。まあ、なぜかというと、片方だけ倒しちゃうと、リモートリペアで生き返らせられるので、望むべくは同時に倒したいっていうところがあって、それをするためには、まあ、チャージタイム技にはなるんですけれど、槍のジゴスパークが必要です。これは別に攻撃力とかに依存してないので、もう変な話、強い槍をわざわざ買う必要もないですし、昔は竹槍でも勝てたわけですから、なんなれば今防衛軍でもらえる適当な槍でも全然いけます。
いや、しかしね、ジゴスパークって 180?
180にしといた方が、ダメージとか
もあります。なるほ
どね。ああ、そうですね。
はい、
100人以上になります。
それ以外の倒し方もあるはあるんですよね。
あ、一応あるのはあります。ただ、運にかなり左右される。まあ、パラ4も運には左右されますよ。うん。されるんですけれど、冒頭に言った意外と鉄板構成は安全度が高いっていうそこに行き着くんですよ。裏技じゃなくってパラディンを4人集める目的っていうのはパラディンガードをいかに繋いでいくかっていう作戦なんですよ。なので、まあ、他にもこう条件というか応援部隊っていうのでレンジャーとか道具使いで応援してもらって、う
ん、ちょっとそれ話ね、うん、したいのもあるんで、うん、その辺もね、
そういうところも出てくるんですよ、
うん、
で、パラリンガードをチャージした状態で誰かが使うと、パラリンガードっていうね、スキルは皆さんご存知のように、うん、怒りを取って敵を引きつけます。うん、そうすることによって、キラークリムゾンが同じタゲに向かっていって集まってくれる。で、しかも発動中はダメージを無効化してくれるわけで、うん、ダメージを食らわないイコール死なないわけですよ。
うん。
うん。で、切れる段階でまた次のチャージの人が使って、それを順番にすることによってノーダメージで倒しましょうっていうのが、これが攻略法なんですよ。
しかしね。
なので、
まあ、見事だと思う、それは。で、よく考えたなと思うし、よく発見したなとも思ってます。
そうですね。これ発見した人すごいと思います、本当に。
ただね、さっきの、キラクリに関しては、
はい、はい。
称号だけでしょ。
称号だけです。もう、もう自己満足以外の何者でもないですよ。
そうなると、メリットが見当たらないんですよ、もはや。
うん、自己満足ですね、うん、これは。自分を褒めてあげたいってやつですね、これは。
ああ、なるほどな。いや、それが、もし、プレイステーションなどトロフィーに絡んだったら頑張るんだと思うん
ですよ、ね。そこですよね。そう、そこに価値観を見出せるかどうかですね。う
ん、それだけだと思いますね。だから、僕やってませんもん。
お
あ
お
お行く人もいないんで、深夜勢なんで。
ああ。
だからやってないです。イーギアも、キラクリムゾンも僕もアフロもやってないです。
うん。っていう、そう、こういうところを、そうですね。
価値ないなと思うんですね。
そうそうそう、そういうことですよ。
そうですね、そこまで準備するんだったらっていう
感じです。宝珠も必要になりますしね。
ああ、となります
ね。そうですね、宝珠もあった方が、当然いいですね。
見返りがないわけですね、頑張って。
そうです、そうです。見返りはないですよ。うん。
うん、なんかの勢いで俺ね、ダークヌビロスを倒したんですよ。
うん
うん、
おなんです
あれはね、
チームクエにも来ますもんね。
そうそうそう、チームクエの目的で僕も行ったんですけど、
うん、
他のイーギャーとか常闇とかはそんな行かないのは僕はそういう意味ですよ。
あ、
う
ん、
あ、報酬がないっていう。
そういうことですね。
ま、で変な話だから、つまりですよ、これ、うん、1回行ったら終わりでしょ。
1回行ったら終わりです。
ですね、
だから、そう、その1回のためだったら、全振り直しをしてもいいんじゃないかっていう。
いいんじゃないか、そういう気持ちか。
です。
あとね、じゃあ、うん、うん。今、さっきちらっと、パンダさん言ったように、
はい、はい、はい。
これって、その、応援がいるっていうじゃないですか。
はい、あった方がいいです、
うん、あった方がいい。その必殺を発動させるために、もしくは、はい。いい際に関しても、
はい。
4人でいい際と対戦、はい、戦うんですけど、
はい。
それに対して、な極論言うと、4人のサポ、応援が必要だって言うんですよ。
応援は1人でいいですよ。
あ、そうなん
です。うん。パーティーに対して効果があるんで大丈夫です。うん
うん、なのでね、いや、これ、応援って思ったりするんですよ。
うん、まあ、完全にそうです、
ね。そうそう。なので、キラークリムゾンなりイーギャーを倒すために、人を集めてルームを立ち上げられたりとかする、そういうことをされてる人もおられるわけですね。
なるほどね。
ほうほう。
そうですね。
まあ、エンドコンテンツとは、実際こういうもんではあるはずだと思います。
そうです、そうです、そうです。
いや、ここでね、もう一個、あれですよ。聞いてみたいのは、
はい、
もう特にポメさん、
はい、
最近の、もう、完全に、プレイの中核となっているところだと思うんですけど、
はい。
常闇ですわ。
ああ、はいはいはいはい。
うんうん
うん。とにかく、ね、今なんか、高速周回みたいなことをされてる。
ああ、そうですね、はい。
となると、
はい。
これに関しては、やっぱり、さっきの鉄板構成とかっていうものっていうのを考えた上で、どれぐらい自分でこうアレンジできるかっていう、逆に今度そちらの、スピード勝負の部分として、自分である意味そこを崩していかなきゃならないじゃないですか。
うんうん。
ああ、そうですね。はい、
うん。やっぱりそれはもう熟練の、ならではのと多分視点だと思うので、この辺のその常闇なんかは、うん、それでもさっきのキラークリムゾンとかイーギョに対して、
うんうん、
まだやる価値があるかなと思うんですよ、まだ。
ああ。まあ、常闇に関して言うと、うん、報酬が、力に差が出る報酬じゃなくって、うん、見た目装備をもらえたりっていうのがあって。
それでも、例えば、実際、例えば、ピッチさんだって、 それでかっこいい装備って、あ、これ、じゃあそれで取れるのって、ひょっとしたらやるでしょ。
そうなんです。そうなんですよ。あの、うん、今出てるのは、あんまり僕のタイプじゃないんですよ。
まあ、デザイン的には結構尖ったデザインなんで、
それがもし自分の刺さるのがあったら、おそらくいくと思いますね、頑張っても。
ですね。
やっぱり報酬ですよね、やっぱり見返りというか、
そうですね。
常闇なんかは、正直、はい、運営側としてもうまく作ってるなというあのエンドコンテンツの一つ
だと思います。そうですね。常闇の特にそうですね、レベル4の設定は絶妙じゃないかなと個人的には思ってます。
そうですよね。実装当時の本当に。
実装当時の最強ですもんね。
そうですね。で、マックス、そのプレイヤー側の大体マックスのステータスでなギリギリなんとかなるっていうところ、うまいことついてるっていう感じ
ですね。
感じですね。
本当にすごい調整だなと思いますね。うん、
はあ、うん。これを実装したのはリッキーですよね。
そうですね。
そうですね。
まだ、それに行こうと思ったら、はい、鉄板で行かないと太刀打ちできないっていう。
そうですね。これも、いつ倒すか、いつ挑むかですね。う
ん、ですね。
まあ、常闇もレグナードが、まあ、実装されて、もう結構時間が経つんですけれど、
う
ん、まあ、
ね、
当初から、まあ、エンドコンテンツっていうね、その名目で作られているわけで、
うん、
うん、もうあの、最初挑んだ時には、もう絶対勝てないなって思ってましたけど、
うん、
うん、ただ、やっぱり攻略勢と言いましょうか、まあ、その鉄板構成を発見してくださる人たちっていうのは、実装初日にも倒したりもするわけですよ。
うん
で、まあ、自分はちょっとそこまでではないので、まあ、言っても実装されて一月内外ぐらいには倒したい感じではあるわけで、で、そうなると、まあ、いろいろ調べるんですけれど、
はいはいはい。
ちょっとこれあの、ダークキングの時に、もともとちょっと緑玉出して、まあ、最終的にノラで倒したんですけれど、まあ、その時になったフレさんが、さらにそのフレさんが教えてくれた上級者の方がおられてですね、あの、ダーククリ、あ、すいません、常闇のレベル4を倒すときは、まず考え方を変えてくださいって言われたんですよ。
うん、
あ、でも、いや、あの、これは別に悪い意味じゃなくて、
はいはいはい。
一旦聞いてもらって、で、その上で自分に合わないとか、何を偉そうに言ってるんだっていうことは後で言ってくれたらいいけど、まず聞いてくれって言われたんですよ。うん、
はいはいはい。
で、僕は聞いて目から鱗だったんですけど、
常
闇のレベル4、まあ、あの、常闇シリーズはレベル1から4まであるわけなんですが、制限時間があるわけですね。
うん。
うん、20分間制限です。
うん。
で、20分間に自分が何回動けるかを考えてくれって言われたんですよ。
うんうん。
20分間フルタイム打ち合ったら、上限が決まってるので、その中で何を何回できるかっていうのを逆算していったら、おのずと動き方と何をやってくれるかっていうのが分かってくるって言われて、
詰め将棋みたいですね。
詰め将棋ですね。
いや、まさにその通りですよ。
うん、でも、これは真実だなって思ったんですよ。
う
ん
う
ん、
ああ、それはもう分かる気しますわ。
ええ。で、これを言われて、ああ、なるほどなって思ったら、やっぱ勝てましたもん。
はあ。
ええ。だから、あの、ドラクエ10はドラクエシリーズですけれど、やっぱ戦闘方法がこうね、あの、フィールドがあって、相撲システムがあるので、
うんうん、
で、ちょっとアクションめいたところもあって、うん、いかにして敵の攻撃避けるか、あと壁になるかっていうのは、そういう戦術が成立するので、さっき言われたような考え方を持って挑むと、あの、意外とどういうんですかね、その通りに動けば攻略できちゃうシステムだとは思うんですよ。
うん、
まあ、言うは易しなんですけれど、ただ、それをちゃんと自分が納得して、で、まあ、準備も怠らずにやって、それでもなおかつ全滅することも当然あるわけなんですけれど、ちょっとあの、ただただ戦うとか特技の戦闘じゃないんだなっていうところは、非常にエンドコンテンツ向きですし、でそこの理解ができるできないっていうところは、まあ、ある意味、鉄板構成云々っていうより、一つの線引きかなとは思ってます。
うん、ですね。
この、常闇とかね、その、気楽イギアなんかは、別に、その、言ったら倒さなくてもストーリー上とか、
そうですね。
特に問題はないけど、
うん、
ここでね、その、
うん
そね、ダークドレアムですよ。
はいはい、
はい。あれは実装当時、うん、その、うん、まあ、必ず倒さなあかんわけじゃないけど、
うんうん、
倒した後の報酬っていうのがやっぱりかなり大きいじゃないですか。
そうですね。
そうですね。
ですね。
あれを、その、ライト層にも倒せるように考えた、 魔法4、僧侶4っていうのは僕はかなり優れた、はい、
そうですね。
鉄板構成だったな。
そうですね。当時、十字構成って言われてましたけど。うん、
やったことあるわ、俺も。
はい。
うん、魔法4。思えば、鉄板で言ってんじゃん、それ、俺。
そう。
ですね。
あれが素晴らしいのは、やっぱりライト層にも気軽に行けるっていうね。
そこなんですよ。
うん。
鉄板は安全性が高いっていうのはそこなんですわ。
ね、なかなかビビって行かれへん人にも、なんとか報酬を上げたいと。いう場合に、この、ね、決まった動き、こうしたらできるよっていうことをね、すごく簡単に、できるように考えた構成なんで。
ですね。
うん。そういうことを考えると、鉄板っていうのは意味があるなとは思いました
。
うん。
なるほどね。
なるほどね。
今になると、
うん。
いらないですけどね、
あそうですね。もう今はダークドレアムはもう8人で楽しみましょうっていう感じになって、変な話ね、くじ引きして、この職で行きましょう的な楽しみ方もできるような感じですから。
ですね。
ええ
。そうですね。
うん。だからピッチさん連れて行った時も、ピッチさんに倒させてあげようみたいな感じで。
あれでもあんましいかんメンツとしては、8人も結構ハードルが高いんですよ。
なるほど、なるほど。
かといって、かといって、オートマでやるのはちょっとねって思うでしょ？
そうそうそう。
うん。
やっぱり、それはやっぱり、あの時にこうやってチームで構成してったとかっていうのは大きかったなと思うし、やっぱり、おかげさまで実績のおかげでしょ？あれ
そうですね。一生懸命やってましたんで。
うん。でも、あれぐらいやと思うんですよ。8人パーティーでね、倒さないと、すごい大事な報酬が得られないっていうのはね。
うん。
うん、そうですね。そうですよね。
うん。運営としても、それ以外にはあんまり絡めてこなかったっていうところは、ピチさんみたいな、ね、人を誘ってまで行くのがなかなかやりにくいっていう人に配慮はあるんじゃないかなと。
うん。
ちなみにさ、もう一個聞いてみたいんですけど、
はい、
これで必ず付きまとってくる問題としてね。
はいはい。
まあ、コインボスの時からも全然変わってないですよ、正直言うと。
うん。
世界中の歯、それから、
はいはいはい。
使いすぎ問題って出てくるじゃないですか。
はい。
ああ、なるほど。
うんうん。
これって、
うんうん。
もう、やっぱり使わなきゃならんもんなんかいって正直思っちゃう。
ああ。これも個人的な意見ですから、正解じゃないんですけど、
うん、
挑む立ち位置で使うべきだと思います。というのが、まあ、その常闇であったりとか、まあ、あと、実装初日の必ず勝ちたいコインボス、これに関しては使った方がいいです。うん、なぜかというと、結局倒れてる間に自利品になっていっちゃうんで、うん、それをこう僧侶に起こしてもらって、その間に手が空いた人が世界中の雫を使って一旦仕切り直しができるっていうのは、これはリカバリーの仕方としては鉄板だと思うんですよ。うん、なのでここは使った方がいいと思うんですけど、例えばコインじゃないですね、カードが時間が切れそうなんで頼みますとかね、ちょっと練習したいんでお願いしますかっていう時に、世界中の葉っぱや世界中の雫を使う必要があるかというと、これはもったいないと思います。
うん。
うん。で、おそらくこれバザーで相当値段が上がったり下がったりしたんで。
これはやっぱり何がしかっていうと、その金がかかるということにつながるんです、
そこですね。
うん。
常闇も、まあ、ダークキングの時とかそうだったと思うんですけど、
うん、
世界中の雫を割り勘で使いますよとか、
うん、
後で請求させてくださいとかいうような募集も実際ありました。はい。
そう。
これはうん、ありました。
これはね、だからその、なんで、僧侶は、はい、何、雫を使わないから、あんたが金を持てとか、そういう、なんか、歪んだような、
うんうん、そう、それはね、うん、さすがに歪んでると思いますし、
うんうん、
やっぱり、そういうのを、吹き出しとして、緑玉の募集に条件として、やっぱり書く人と書かない人で誘われ具合は違ったと思いますし。
はあ、そんなんですね。
いやいや、書いてるから誘われるじゃないんですね。
実際のところ書いてるけれど、実際には請求せずに、そういう人たちに集まってもらいたいから、あえてコメントに書かせてもらってますっていうような人も実際おられたので。
まあ、オンラインですよ。たかがゲームじゃないですか。
です
すごい、そういうとこまでこう、こと細かくされてる人おるんですね。
おられますね。おられますけど、結局のところですね、そういうやる気がある人たちっていうのは、意外と心が広い人が多いんですよ。
ああ、そうですね。
情報はもうどんどん教えます。分かってくれて、みんなが強くなってくれた方がいいんですっていうような人も、一定数おられますので、そこに飛び込むことで、自分もそうしたら方がいいなとか、人を目指して頑張りたいなみたいな励みにもなったりもしますんでね。だからアイテムは場合によってはどんどん使うべきだとは思ってます。
やっぱりそれに関してはやっぱオンラインゲームである以上、どうしてもバザー、そしてそれの値段の高騰とか、はい、まあ暴落に関しては安い分にはいいんですけど、
そうですね。
高すぎるとかで、それを
当然、そうですね。
それを商売の元にしてる人もいるわけ。
してる人もいますよ。おられます、おられます。
これがオンラインゲームだから、そういう循環は悪くないと思うんですけど。
悪くはないと思います。
そっか。なので、溜め込んだやつを売る
って。ただね、やっぱり、テントシリーズを比べてはいけないのかもしれないですけど、もっと世界中の雫って我々がやってきたドラクエシリーズって貴重なもんだったでしょ。
貴重品ですよ。
もう、そうですね。もう湯水のように使うじゃないですか。
ですね。
なんかその辺のなんか、ってなってる、なるね。もちろんストックはありますよ。ストックあるんだけど、そんなにポイポイ使えるもんかいなって正直思ったりします。
そうなんです。やっぱ死ぬシーン多いじゃないですか。僕あれ死ぬっていう表現だけど気絶っていう方がいいと思うんですよね。そんなに普通死なんでしょっていう感じなんで、
なかなか
いい。気絶して、気絶が回復したみたいな感じ。
なかなかいいこと言うじゃないですか。
あ、ありがとうございます。の表現の方が僕はいいと思うんですけどね。
まあでも今となればね、雫はまだしも葉っぱっていうのはね、結構手軽に手に入るし、ある程度、石板が完成してしまうと、メダルの使い道もなくなってくるの、
小さ
な
ね。
確かに。
だから、最近始めた人なんかだとね、バザーで手に入らないということで、世界中の葉っぱを大事にしてはる人もいてると思うんですけど、結構惜しげなく使っても、十分手に入る。
実際、まあ、ザオラル持ちでない職でやるには当然それしかないわけです。
そうですね。
そっちの役目だったりしますしね。
うっかりするとですよ、呪文炎症より早い場合があるじゃないですか。
あ、早いです、早いです。
でしょ、はい、だから、なんか変な話、一回あるんですよ。呪文使わないで葉っぱ使って起こしてくれってことも言われたことあるんですよ。なんで俺それのこと言われなきゃならないのかなって思ってる。俺僧侶で来てんだけどって言いたいじゃないですか、それは。
だから、僧侶以外全員死んでるっていう場合やったら、葉っぱ使って起こしていく方が絶対早い、
ね。悪いが、ね、道具開いて、あれどこにやったかなって考える方が長いんですけど、俺。
そうなん
だ。なるほどね。
使い慣れてないとそうな
んです
よ。ますね。
そうなってくると今度は魔法の聖水とか持つな、みたいな話になってくるでしょ、今度。そうすると。
そうですね。消費アイテムはそういうのを意識して持つようにしてますね。
じゃあ、そうなると、こう、運営さん、じゃあ、道具の使い勝手のいいように並べ替えさせてくれってことになってくるとは思うんですけどね。
そうですね。まあ、あと、世界中の雫とかに関して言うと、その、常闇戦を今イメージしてもらったらですね、まあ、当時道具使いとかが、まあ、大体入ってたんですけれど、まあ、道具使いさんにあらかじめこんだけ渡しておくんで、使ってくださいよとか、まあ、そういうことも、はい、やってましたし、あとね、やっぱりね、世界中の雫って入手方法が割と限られるので、自分はですね、これ、以前出させてもらったドアラジの回でも言いましたけれど、モンスター闘技場に、景品で出てくるんで、それで10倍掛けして、ちょっとずつちょっとずつ貯めたりして、今ストックしてたりします。
なるほどね。使わんから結構溜まってますね。
それを換金する可能性も、大いにありますよ。
いや、もうシリーズからするとね、世界中の歯を80枚持ってるなんて考えられないことなんですけどね。さっきの兄さんの ね、入手方法は簡単になったとは言うものの。
で、それがですね、うん、挑んでいくことによって、うん、意外と使わなくて済むようになってくるんですよ。
あー、なるほどね。
死なない戦い方っていうのができるようになってくるのが、これが自分の成長であり、レベルアップなんで。
まあ、強敵とはちょっと違うかも、まあ、死なないというものの、結構ハードルはそれなりに高いと思うんですけど、うんうん、実はその冒頭のその川又さんと一緒にいろいろやってた時に、その、
はいはい。
何だっけ、ゴースネル。
はいはいはい。
金の座が完成してるんだ、つってね。
うん、うん。
ゴースネルに行ってたことなんですよ。
はいはい。
で最初、強えなと思ったんですよ。
ああ、まあ確かにね、そうですね。
あの時もね、うん、鉄板を言うんですよ。パラディンがいる
って。ああ、
なるほど。彼女できないんですよ。できない。俺もできないの。
うん。
だから、パーティー一人誰か入れようになるんですけど、うん、いや、待てよと、一回戦士で行ってみようやないかって話して、あったら、そこそこ行けたんですね。うん、これいらねえなってなって、うん、考えて考えて、いろいろやった上で、うんうんうん、ちなみに、あの時のことが面白かった、はいはい。ホイミスライム入れたんですよ。
うん。
おー。うん、
ホイミスライムは戦力としてありですよ。はい。
で、そんな構成で、ほぼ 100% 勝てるようになったんですよ。
うん。そうですね。うん、今勝てますね。
で、
うん、
この、いや、あの時やってるのがすごく楽しかったなと思ったんですね。
うん。
まさに、自分なりに攻略を考えて、その鉄板である構成っていうのがあったっていうものを崩して、
うんうん。
作り直して、自分たちが何ができるかっていうポジションを考えて、やった結果、うん、100% 勝てるようになったと。
うん、
討伐時間も短くなった。実際、うん、今の話なんで思い出したかというと、葉っぱを使うことがなくなったんですよ。はいはい、
そうですね。
お
いかにホイミスライムの生存率と、うん、ホイミスライムに、うん、天使をキープさせるか、
うんうんうん。
ここに集約したんですよ、
うん。
その結果こうなったっていうことになったので。
ですね。うんうん、
これを考えていくのがなんか、このドラゴンクエスト10の楽しみなんだなっていうことに気がつきました。
うん。ですです。そういう楽しみ方が、行き着くところになると思うんですね。
誰も彼もが、小豚健士さんの真似をしろとは言わないですよ。あの人は変態だから。ただ、やっぱり最初、その話に持ってきたところのその鉄板っていうものを、知った上で旅芸人二人で行ったりとかバカなことするんでしょ？
うん、
その辺だと思うんですわ、うん、やっぱ。
うん。
うん。だやっぱり、その辺の、その、自分なりの楽しみ方っていうのが、オープニングトークに、俺は、なんか、
う
ん、
そう、ね、
持ってきますけど、
うんうん、うん。
そこだったのかなっていう気はしますけどね。うん
うん、それで言うと、僕も、その、ほとんどサポートキャラで行くんですけど、そのサポートキャラの組み替えをいろいろやっぱり考えてやってますんで、そこでも楽しみはやっぱ得ますね。
うん、そうですね、うん。
あ、こいつこっちの方がいけるとかですね、この武器の方がいけるとか、
ですね。
そういった部分で、やっぱり取捨選択して、選んで楽しんでますね。
はいはい。
うんうんうん
うん、特にここ最近で言うとですね、サポートで使う天地雷鳴士は恐ろしく使い勝手がいいんですよ。
ほうほう。
はい。まあ、扇を持って登録してくれる人っていうね、まあ、兄さんが大体ね、いつもそれで最近登録してくださってるんですけれど、範囲媒機もできて、で、作戦をね、命大事にしておけばカカノン呼んでくれますし、攻撃が欲しければガンガン行こうぜにしていれば、バルバルも呼びますしっていうので、パーティーメンバーが一人多いような状態で、無敵のゲンマが、サポートしてくれるっていうところでいくと、自分一人にサポート三人っていうところでは、非常に攻守ともにバランス取れるパーティーになるわけですよ。
これ何ですか？兄さんのステマみたいになってきたの？何ですか？
僕、大体お世話になってるんで。
はい。あ、金取れる感じですか、これは。
金取れる感じですか。それは、アニさんはそれを知った上で、その状態で預けてるわけですか？
いやいや、ただ単に、特訓が終わってなかったから、それで預けてる。いや、もう今特訓終わったんでね。
ええ、
別に何預けてもいいんやけど、そう言ってくれてんやったら、うん、今のまま天地で預けときますけど。
メモっときますわ。
まあ、クレさん、チーム面はかなりね、有利に進むかもしれませんね、これはね。
うん、ね、まあ。要はですね、何が言いたいかっていうと、そう、最初に実装当初の初期職からどんどん追加職業が増えていって、 で、選択肢が増えることによって攻略パターンもその分増えていってるっていうのが現状だと思うんですね。
うん、
で、おそらく運営としても、まあ新しい職にこうスポット当てたいっていうところも、まあ正直あるとは思うんですよ。
うん、
で、まあ、それをこちら側もうまく利用させてもらえば攻略が楽になってみたりとか、まあそういうのにもつながっていくかなっていうので、そのね、ピッチさんがされているようなスタイルにも、より幅広い対応ができるんじゃないかなと思います。
うん、ですね。なるほどね。
まあ、鉄板っていうのはね、やっぱりその実装当初どうしてもこれでないと、その安定して勝てないっていう時のための、
うん、
その、ね、難易度を下げるための、こっちが考え出した、ユーザーが考え出した、手であって、
うんうん、
そうですね。
うんうん。もちろんそれでなくてもいける。で、運営もそれを多分ね、考えてるんだと思うんですけど、
うんうん、
ギュネーなんかはそれほど鉄板にこだわらなくても、
うん、
いけるようになってきてるし、そういう、うん、それであって強いボスっていうのをね、多分意識して運営は出してきてると思うんで、
うんうんうん。
うん。だからその辺もね、運営もいろいろこう試して試して、今の形に、落ち着いてきてると思うんで。
うんですね。
うん。結局のところ、その、ケンタロウさんが言うように、自分たちの楽しみたい構成で、自分たちが考えた、自分の鉄板構成っていうのを、
うん、そうですね。
うん、決めていけると思うんで。
うん、うん、うん。
うん。だから、そのオープニングで言ったら、それぞれの楽しみ方っていうのができる、このドラクエ10っていうのはかなり、いいゲームに成長していってるんじゃないかなと。
うん。ですです。
うん。
いい感じに締めてってましたね。
うん、ね、我々も成長してるし、運営も成長してるっていうことは、ね、偉そうな言い方やけど、じゃないかなと。
うん、ですね。まあ、あと、まあ、やっぱりね、こう、折り返し地点を迎えてあるゲームなので、
うん、
必ず必要なアクセサリーばっかりが今実装されてないわけですよ。
うん。
うんうん、必ずこれを取っておかないとバトルに参加できないかっていうようなアクセサリーは今正直ないですわ。
うん、そうですね。うん、
で、まあ、それがゆえに、あ、いつ行ってもいいやっていうふうにも言えますし、もうそれが絶対必須になったらみんなそれしか遊ばなくなっちゃうじゃないですか。
うん
うん、
ね、そういうバランス調整してると、やっぱりゲームもね、鮮度とか、
寿命とかね、
もはや、ね。寿命とかもね、縮めてしまうことになってもいけないんで、うん、まあ、今回は鉄板構成っていう形で話してますから、バトルコンテンツばっかりかもしれないですけれど、うん、決してそうじゃないですからね。
うん。
まあ、斧がやっぱり弱いって言うじゃないですか。
うん、強くないっていうのが正解ですね。
でもめっちゃ斧が上手い人ってやっぱおる
います、ね、いますし、はい、うん、いますし、斧も出番はなしじゃないんですよ。むしろ場面によってはあった方が助かる場面がとってもあるんで、
それをなんかすごいでかく聞こえるんで、なんか斧いかんのかなって思ったりもするんですけど、
は
い、そういうので、そういうなんかあまし強くないというものを使ってすごい上手いプレーをするのを僕見るの好きなんですよ。
ですね。うんうん、まあ、斧で言ったらやっぱ鉄鉱山が活かせる場面っていうのが、まあ、現実ありますんで、
うん、
斧がいけないとは言わないです。
うん、ですね。うん、
ただ斧来たらうわっていうような顔する人もなんかおるんですよ。
ですね、おそらく分かってる人はそうは思わないと思います。
うん、いや、実際防衛軍の
そうです、ね、
オートマとかで、会った人がいて、やっぱ、実際ちょっと見てたんですけど、うまいですよ。うん、
ですね。
こだわり持って使ってるって意味では、ピッチさんの片手剣と変わらないと思いますよ。
うん。
あははは。多分だから、それに特化した宝珠とかも完全に入れてると思いますしね。
うん、そうですね。
あ、そういうの素敵ですよね。
うん。
うん、そういうのが大事かなと思いますね。
うんですね。
うんうんうん。ね。まあ、こんな形で、考え方は様々だし、プレイスタイルも様々ですし。
うんうんうん、う
ん。あとは、なんですかね。やっぱ、例えば、うちのチーム面なんかには、今日はほら、こう言っちゃなんですけど、チームドワラジの、クロートのお二人をお呼びしたわけなんですけど、まあ、始めたばっかりとか、はい、いやー、うん、ドワラジ聞いてたから、このチーム加入したけど、 全然成長もまだまだだなって思ってる人もいらっしゃるかもしれないんですが、
うんう
んうん、まあ、これ参考にしていただければ、今日、決してその難しい話をしてるわけじゃないんですよ。
うんうん
うん。
うん。やっぱり、あなたに合ったプレイをするべきだっていうことをお話ししたかったなっていうのが本音なんで。
そうですね。
そうですね。
うん。
若干バトル気味にはなったもののですね。あなたの好きに楽しんではいかがかなっていうのが一つなのと、あとはその、やっぱり、アニさんがさっき言ったように、我々も成長していくドラゴンクエストであるわけなので。
うん、
バトルコンテンツが面白いゲームであることにはもう、これ以上のない、ね、ドラゴンクエストだと思ってるんで。
うん、
それはね、大いに一緒に楽しめればと思うんでね。例えば、はいはいはい、さっきの、いや、練習札を含め、コインボス、これ行きたいんだけど、どうしたらいいとなると、うんうん、自分の見直しとかにも繋がってくるっていうのもあると思うんで。
そうですね。うん、あと、あれですね、気軽に、行ってみたいとかいうのを口に出してもらっていいと思うんですよ。
そうそう。俺まだ早いとかでなくてね。
ええー。
うん。
ちょっと前になんですけれど、2回ぐらい常闇体験会っていうのを開いてみたんですよ。
うん。
そしたら、まあ、手挙げてくれる人もいて、うん、まあ、無事討伐もできたりしたんですけれど、
うん、
それをやってもらうことがスタートラインになってきて、うん、上はまだまだ遠いかもしれないですけれど、あ、こういう世界もあるんだなっていうのを知ってもらうにはとっても良かったんじゃないかなと、個人的には思ってるんですね。
うん、私もピッチカーさんもちょっと参加してみたいと思
うん
ですね。
うん、ぜひ、行ってみましょう。はい。
華麗に、片手剣で参上しますよ。
片手剣でも全然大丈夫です。はい。
うん、ので、はい。こんな形で、ね、まだ、いつも通りね、ディスカッション会ってこれ、答えはないんです。
うん。うん、うん、うん。
ので、皆さんのお便りもお待ちしてますし、いやいや、本当に俺はガチ勢なんだっていう人も多分聞いてらっしゃるかもしれないですね。
ああ、ですね。
お前らが言ってことは、まだあまアバちゃんだよっていう思い意見もお待ちしておりますので。
はい、はい。ですね。うん、
ぜひ、その辺もね。
押し付けてくるのだけはちょっとあれですけどね。
それもプレイスタイルだと思いますんで。
うん、
ぜひそういった、ご意見、ご感想もお待ちしておりますので。
はい。
はい。それでは今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。とわだち。
エンディングでございます。はい。もう一個ね、今日実は議題を持ってきたんですが。
はいはい。
もうこれ、後にします。
そうですね。時間が経ちましたんで。
アニさんからもね、軽くそれが提案があったんですが、ちょっと、ね、これはこれで一本取れそうなんで、ちょっとまたの機会をこう考えておきましょうね。
はい。
ちょっと、実はこのままのメンツでいけそうな気もするので、うん、そちらに関してはまた別の機会でということで。
はい。
はい。
いや、でもなかなかどうですか？まずガチ勢じゃないですけど、うん。パンタンさんとポメさんからちょっとご感想聞きたいんですけど、パンタンさんでね、ポメさんどうです？この今日のこのディスカッションって。感想的には。
そうですね、まあ。まあ、いいところに落ち着いたなっていうのはまずその一つなんですけど。いや、でも、まあ、まあ、ほとんどもう、パインタンさんが、代弁していただいてたんですけど、もう、そこにおっしゃってる通りだなっていうところで。
やっぱり、いつも、うん、楽しんでおられる姿っていうのを拝見してますけど、
はい。
さっきのパンタンさんのお話もありましたけど、
うんうん、
それでいて、ビギナーに間口が広いのが俺、ポメさんだったりすると思ってる。
うんうんうんうん。
あそこのね、スタンスはすごく素晴らしいなといつも思ってるので。
ああ、ありがとうございます。
うん。講座なり、なんなり、あとディスコード使ってるルームとかね、
うんうん
うん、あの辺もうまく活用していただければ。はい、ね。
うんうん、コンメスケドンさんはね、誰でもおいで、誰でも行こうよって言って誘ってくれるんですけど、うん、その人に勝たし上げようと思って、必死でね、スキル振り返ったり、 宝珠付け替えたり、必死でやってくれてるんですよ。
いいですね。
そこがね、この人のかっこいいとこやなと思うんですよ、
ね。いや。
そういうの大好きですよ、私。
そしてあれですよね、それをこう、やっぱ一緒にこうサポートしてくれる奥様のポメマンさんとかね、ここのコンビネーションにしても、これはまあ、あれですよね、羨ましい限りだと思いますので。
ありがとうございます。
パッタさんは今日はどんなんですか？
あ、はい、
突然ね、この間から、ちょっとアドバイザー的なものも含めて、
あ、いえいえ、
今回こんなのしたいんだけどって話したん
です。はい。まあ、偉そうなこと言ってますけど、自分は別にトッププレイヤーでも何でもないわけで、日々ドラクエにして楽しんでるだけなんですけれど、まあ、ただあれですね、今回は鉄板構成側に立たせてもらったんですけど、自分のプレイスタイル的には、どんな構成で戦うかとかいうの考えるのが結構好きなんですよ、
うんうん、
だからでは例えばピーチさんが片手剣でバトで行きたいですって言ったら、じゃあどうやったら戦えるかなとか、まあ、そういうところを現有戦力でどうしたらいいかとか、足りないところをどうやったら補えるかなっていうのを、まあ、考えるのが好きなんですね、
うん、それです、それです、
まあ、うん、なのでまあそのね、チームドアラジの方とかも遠慮なく言ってもらったらいいですし、まあ、あと、まあ、自分も、参加しているルームであるとか、まあ、別のフレさんとかも、まあ、割とこうしょっちゅう誘ってくれたりしてて、まあ、できれば自分が楽しんでるんでみんなにも楽しんでもらいたいなっていうのが、まあ、プレイスタイルの根底にはありますので、うん、まあ、これからもみんなで楽しんでいけたらいいかなとは思ってます。
アニさんは今日は中立ないし司会の立場として今日はいてもらったんですけど、
うん、
聞いててもなんかいろいろこう揺れ動くようなところもあったね。
そうなんです。まあまあ一応ね、その盛り上げるためにとは考えたけど、まあやっぱり僕なりの意見もあってね、
うん、
うん、そのここはこうやろうなって思うところをその間に挟ましてもらったんですけど、
うん、
最終的にやっぱりみんな楽しみたいっていうのが一番のね、前提にあると思うんで、それに、その、人の楽しみを否定することはないなと思うんで、鉄板で行きたいっていう人はそれが楽しみ方なんで、
うん、
それでいいと思うし、その、ほんまにね、最初に言ったそれぞれの楽しみ方で、ね、そういうのが今日のね、ディスカッションにかなり現れたんじゃないかなと思うんで、かなり有意義なディスカッションになったんじゃないかなと思います。
うん、ありがとう。
うん、
はい。
ピーチさん。
はい。
実に今日、このスケジューリングでやらざるを得なかったのは、あなたを入れたかったからなんですよ。
あ、なるほどですね。
すごく実は今日のピーチさんのポジションが大切だったんですよね。
はいはいはい。
俺はこれで行きたくねえよっていう人が一人欲しかったんですよ。
そうですね。まあ、僕も今日あえてそのビギナー目線で話させてもらいましたけども。
はい。
ものすごく勉強になりましたね。
うん、まあ本当にやっぱりね、ピチさんのレベル的なものというのが、でも、ここをやはり、例えば、じゃあ、倒せない、ぐぬぬってなった時に、ね、じゃあどうやったら勝てるかとかってことも、やっぱり考えていくのが楽しいと思うのは、ピーチさんのね、それは変わらないわけでね。
そう
です、うんうん。俺もやれるわっていう風になった方が楽しいわけですから、
うん
うんうん、ここだなと思いますよね。
今現状でもものすごいやっぱ楽しんでますからね。それでも、この状態でやっぱ楽しんでますから、すごいいいバトルバランスだなと思ってますね。
そうですね、実際なんかボルスバトルで、
うん、
特に継続的なそのエンドコンテンツ的なものとしても、こいつクソボスだなとかって思ったことってないわけじゃないんですけど、それでもそんな継続的なボスじゃなかったんで、それに関しては、一瞬ストーリーに挟むようなね、ボスではクソみたいなの言いましたけど、
ああ、
わかるでしょ大体。
なるほど。いや、わかります。
そういうのはいたにしても、なんかやっぱり、長く継続して遊ぶものとしてのドラゴンクエスト10っていうスタンスとしては、うん、面白い、やっぱりバトルシステムだと思いますので。で実際何ですか、うん、何でしたっけか ?4.1 中でしたっけ ?2 位でしたっけか
4月ぐらいって確か言われてましたかね、
新しい。あ、そうですね。
常闇相当の ああいう新コンテンツが入るんですよね。
が出るみたいですね。はい。
まさに目の前にそういうのもね、あんの来てて、まさに今日言ったような話の再来かもしれないですよね。まずは鉄板から考えて。いいですね。じゃあどうしたらいいのよっていうような話を、やっぱりみんなでしていくと思うんで。そういったのに、やっぱり楽しみ続けていければいいかなと思います。
ですね。ですね。
はい。ね、まずは、先ほど言ったように感想をお待ちしております。
はい。
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 はい。続いて、今月の青といえばスライム募集でございます。あなたの好きな、バージョン1、あなたの好きな街ストーリーはということでございます。15の街、5カ国3町、かける3町ですね。の15の町から、一つ、あなたのエピソードを添えて、ご投稿ください。後ほどお話しします、メールアドレス、もしくは、私、ケンタロウさんへのダイレクトメッセージ、ツイッターダイレクトメッセージでのご投稿をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
番組のお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリを使いになれば、オフラインでもいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひ、ドアラジをお楽しみください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜日配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
市川とミルクと
兄と
ポメスケドンと
パンタンでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
さよなら。